はい、皆さんこんにちは。ライハース東京のタスケです。メッセージの時間へようこそ。イエーイ。このメッセージを通して神様があなたの心に力強く語ってくれることを今俺は信じてます。そして今日は母の日サンデーです。母の日をお祝いしていきましょう。イエーイ。でぜひまだねお母さんにメッセージや電話してない人、ぜひ時間とってお母さんにいつもありがとうとか、お母さん愛してるよとか、ね、本当にこういつもお世話になってるね、本当にありがとう、何か電話したりメッセージをして愛を伝えていきましょう、ね、俺もお母さんにそうしたいと思います。で今日メッセージで一緒に聖書から受け取っていきたいのは、人を愛するってどういうことなのかってことについて。もしかしたらお母さんに愛を伝えようと思っても素直に言えないとか、お母さんに愛の言葉なんて無理だよとか、愛するなんて無理だよっていろんな人がいるかもしれない、ね、俺たちみんなこの人を愛するってどういうことなのか、どうやって人を愛するのか、そういったことについて、ね、悩んだりとか考えたりすることってあるかもしれない。で今日聖書のストーリーから一緒にイエスが教える人の愛し方ってことを一緒に学んでいきたいです。準備いいですか？でこのストーリーはですね、まず律法の専門家、聖書の専門家が、ね、このイエスのところに来て、ね、質問するんです。すいません、イエス、永遠の命を得るにはどうすればいいんでしょう。おー、すごい質問ですね。そこでイエスがこう答えるんです。モーセの律法には何と書いてありますか、聖書には何て書いてありますか。でそこでこの律法の専門家が答えるんです。聖書に書いてるのは、心を尽くして魂を尽くして力を尽くして思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、そしてまた自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、あなたの隣人を愛しなさい、あなたの周りの人たちを愛しなさいと書いてあります。そしてイエスは言うんです。そう、その通りです。じゃああなたもそのようにしなさいって。そこで終わればOK ですってなったんだけども、この律法の専門家はなんと自分がある人たちを愛していないってことを正当化しようと思ってイエスにこう聞くんです。イエスさん、隣人って誰のことなんですかって。自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいって書いてるけども、隣人って誰のことですかねって。まあ自分のこと好きな人のことですよねって。自分が認めてる人のことですよねって。僕が愛したい人のことですよね。嫌ってる人のことダメですよね。興味ない人のこと愛さなくてもいいですよね。そういう感じで自分がある人たちを愛してないことを正当化しようとして聞いたんです。そこでイエスが答えた言葉、そしてイエスが答えたのはその例え話を使って答えたんだけども、この例え話の中に、人を愛するとはどういうことなのか、周りの人たちを愛するってどういうことなのか、そこについてのすごい最高な、もうシンプルで力強い真理がここにある。ここから一緒にね、学んでいきたいんです。準備 OK ですか？例え話はこうです。ね、ルカの10の30から35。で、イエスは直接答える代わりに、例えを話されました。じゃあ、どういう例え話なのか。はい、スタート！
エルサレムからエリコへ旅をしていたユダヤ人が強盗に襲われました。強盗どもは、身ぐるみ剥ぎ取り、有金全部を奪うと、その人を殴ったり蹴ったりして半殺しにし、道端に放り出して逃げていきました。
はい、ここ事件発生です。もう強盗が旅をしていたユダヤ人をもう強盗して襲って半殺しにして道に放置した。ここに今人が倒れている。大変、助けが必要。誰が助けてくれんの。そこに通りかかったのがユダヤの祭司、偉い人がそこを通った。おお、よし、助けてくれる。そしてふと見るとこうやってきました。
倒れてるね。
そしてでも彼は面倒に巻き込まれたくなかったので、道の反対側へ回り、何食わぬ顔でも通り過ぎていってしまいました。でそしてやばい、助ける人いない、この人どうなっちゃうの。そしたらなんと今度はレビ人、教会で働く人たちが、ね、人が通りかかりました。そしたらなんとその横目でこの旅人が倒れてるのを見て、横目でちらりと見て、そのまま歩き去ってしまった。ほっ、見たけども通り過ぎてしまった。ああ、誰が助けてくれるんだ。その後に ある人が通りかかりました。それは誰か。それは常日頃ユダヤ人に軽蔑されていたサマリア人、ユダヤ人と仲が悪かった、この倒れている人の人種と仲が悪かった人がそこを通りかかった。まさかね、普段仲悪いんだからね、うわざまみろ倒れてやがる、襲われて当然だなっていう風にするかなと思ったら、なんとこの人はその人をかわいそうに思って急いでそばに近づいて、傷口に薬を塗って包帯を巻いてあげて応急手当てをしてあげた。それだけじゃなくて、彼はロバを、その人をロバに乗せて、そしてその人を病院、あ、宿に連れてって一晩中看病してあげた。そしてそれだけじゃない、また自分がその宿の人にお金を渡して、ね、もしこれはこれで手当てしてあげてください、で帰り僕寄るんで、もし足りなかったらその時残りの代金払います、あとは任せました。そういうふうにこのサマリア人は倒れているユダヤ人を助けた。この例え話を通してイエスはこの立法の専門家に人を愛することってどういうことなのかっていうのを教えたんです。でこの後ですね、ルカの10の36でイエスはこう彼に質問するんです。この3人のうち誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。立法の専門家は言うんです、もちろん親切にしてやった人です。そこでイエスはこう答えるんです、その通りです、あなたも同じようにしなさい。でこの、ね、立法の専門家の人は、ね、こういう人は愛するけどこういう人は愛さないでいいんですよね、そういう感じでイエスに質問したんです。こういう人は愛する、でもこういう人は愛せない。でもイエスが言った例え話は、ね、愛せね、普段愛せない仲が悪い人が倒れててもサマリア人の人は助けたよね、あなたもそうしなさい、これが人を愛することなんだよ、これが自分を愛するように隣人を愛することなんだよ。そこでこういうふうにイエスはどのように人を愛すべきなのか、ね、ここでイエスは教えてくれたんです、ね、俺もね似たような経験が、似たような経験というかあるんです。それ何かっていうと、俺16歳の時にアメリカに語学留学したことがあるんです。1ヶ月間でそのホストファミリーのとこ泊まって、で路面電車に乗って語学学校に通う、そういう生活をしてた。ある時俺学校から家に帰ろうとした時に、どこかで自分の路面電車のチケットをなくしてしまったんです。でもうお金もないから、そのまたチケット買うとまたもうお金の計算が合わなくなって大変だと思って、絶対にチケットがないとっていう風に俺パニックになったんです。やばいって。でもうポケットの中とかも服の中とかもう全部探したけどない、どうしようって。しかも言葉も通じない、言葉もわかんないから、うわーって困ってたんです。でそこで路面電車のスタッフの人がいたから、練習した言葉、前チケット、ティケット、チケット、ティケット、ティケット、ティケット、チケット、チケットがない、ないからっていうふうに練習しながら、このもうスタッフの人に Excuse me, excuse me, my チケット no no go go my チケット no no go go、まあ、チケットのロゴゴーって言って伝えたんだけども、スタッフの人がもうなんか、あ、何って、何言ってんのみたいな、あ、チケットのロゴの、あーってなって、もうパニックってたんです。でもどうしようって、でも周りの人、いろんな人が歩いてるんだけどもね、こうどうしよう、誰もなんか助けてくれる感じじゃないし、どうしようって困った時にね、ある人が急に俺に近づいてきたんです。なんかね、少しね貧しそうな格好をした、もしかしたらホームレスかもしれない。でそのような人が俺のそばに近づいてきて、そして俺の手に何か押し込んだんです。俺最初怖かったんだけど、その手の中を見たら路面電車のチケットだった。その人は俺に路面電車のチケットをくれたんです。そしてその人はただ何も言わずに渡して、そして歩き去った。おかげで俺はもうパニクることなくチケットがあるから路面電車に乗って家に帰ることができた。でこういうストーリーがあります。でずっと何年も前の話です。そして何年も前の小さな出来事の話だけども、俺未だに覚えてて、未だに愛を感じてます。未だにその親切心を俺は忘れません。本当にこの困ってる人を助けるっていう、相手が誰であれ助けるっていう、その行為に本当のその 神様の示す愛のようなものを感じることができる。で、このサマリア人のストーリーから今日、そして本当に3つのポイントで人を愛することについて話していきたい。準備 OK ですか？実践的なポイントです。なので今日からこの瞬間からあなたは誰かを愛することができていくと俺は信じています。で、1つ目のポイントは、人を愛するイコール相手が誰であれその人の必要を満たすってこと。その人、相手が誰であれその人の必要を満たす。相手が誰であれ。で、このサマリア人の人は倒れてるユダヤ人を見た時に、彼はこいついつも俺のこともバカにするし軽蔑するし嫌うし冷たくするし、こんな倒れてるやつがね俺に助けてもらおうとしてるのそうじゃなかったんです。で、たとえどんな仲だろうと、この人が苦しんでいるなら、ね、倒れているならば、彼はその人をかわいそうだと思ったんです。この人がかわいそうだと思って、彼は、ね、その人に近づいて手当てしてあげた。相手が誰であれその人の必要を満たしに行った。で、これ素晴らしいことだと思います、ね、このマタイの7の12にこのイエスが人を愛することについて、ここの箇所にも書いてる。で、読みます。人からしてほしいと思うことをその通り人にもしてあげなさい。お、これがモーセの律法の要約です。これが聖書の要約です。最高じゃないですか。じゃあ聖書要約したら何かあったら、ここでイエスが言ってるのは、人からしてほしいと思うことを人にもそのようにしてあげなさい。すごくシンプルだし、少しく力強いこの言葉だと思います。それが相手がどういう人かと関係ないんです。相手が誰であれ、あなたがしてほしいと思うことをその人にもしてあげる。このサマリア人の人も、ね、きっと、ね、この人を見た時に、自分だったら倒れて苦しんでたら手を差し伸ばしてほしいなって。自分だったら通り過ぎずに立ち止まって何か助けてもらいたいなって。で、そういうふうに思ったはずです。だからこそ、あ、自分がそうされたいならこの人もそうだ。それで彼をかわいそうと思って近寄ってあげた。ね、あなたは困っている時にどうしてもらいたいですか？あなたは苦しんでいる時にどうしてもらいたいですか？あなたは倒れている時にどうしてもらいたい？あなたは一人ぼっちに感じる時にどうしてもらいたい？あなたは寂しい時にどうしてもらいたい？ね、相手がね、もうどんな人であれ助けてもらったら本当に嬉しいと思う。俺たちは誰かにしてもらいたいと思うことを、相手が誰であれしていくこと、ね、すごいすごい大事だと思います。このサマリア人のように、そしてね、俺を助けてくれたあのね、もうアメリカの男性のように、俺、相手が誰であれ困っているなら必要を満たすように俺たちは呼ばれているんです。それが隣人を愛することなんです。それが周りの人を愛することなんです。この人は自分のことを優しくしてくれるから愛する。この人は自分に冷たくしてくるから愛さない。そういうのじゃなくて、あなたの周りにいる人で困っている人がいるならば、相手が誰であれあなたもしてもらいたいと思うようにその人にしてあげていく。これ最高じゃないですか。ぜひやっていきましょう。相手が誰であれその人の必要を満たしていく。で、そして2つ目のポイントが、人を愛するイコール自分の持っているものを使って助ける。自分の持っているものを使って俺たちは人を助けて愛することができるってこと。このサマリア人の人も倒れてる、まあ、かわいそう、自分だったら助けてもらいたい、あ、じゃあ救急車呼ばなきゃって、救急車呼ばなきゃ、助けてって、でもスマホないしって、スマホないからこの人助けるな、ダメだって、あ、助けたいのにスマホないから無理だ、じゃなかったんですで、彼はないものを見てその人が助けられないと思わなかったんじゃないです。彼は助けたいと思って、彼は自分の持っているものを見たんです。自分のバッグを見たんです。自分のバッグを見たときに、あ、薬あるわって、薬を塗ってあげて、あ、包帯もあるって、包帯巻いてあげて、あ、ちょっと待って、ロバあんじゃん、乗せてあげて、あ、じゃあ俺宿の場所知ってんじゃん、宿まで連れてってあげて、そして宿で、あ、時間ちょっとあるわ、一晩中看病してあげて、あ、お金あるわ、宿屋の人にお金渡して、じゃあ助けてあげてって言って。彼はないものを使おうとしたんじゃないんです。あるものを使ってこの人を助けてあげた。人を助けるときに俺たちたまにこう思ってしまうんです。自分にはお金が十分ないから人を助けることはできない。 いつかお金が有り余るほどあれば誰かを助けることができるかも。今が忙しくて人を助けられない。もしかしたらもっと時間ができたら人を助けることができるかもしれない。でもいつかこれがあったらこうできれば人を助けれる、愛せる、そういうふうに思ってしまうときあるかもしれない。でも関係ないんです。自分にあるものを使って俺たちは人を助けることができる。16歳のパニクった俺、チケットノーノーゴーゴーの俺を助けてくれたのはたくさんのお金でもなければたくさんの時間でもなかったんです。1枚の小さなチケットだったんです。その貧しいおじさんが持ってた1枚のチケットが俺の必要を満たしてくれたんです。俺を助けてくれたんです。俺に、見ず知らずの俺に、見返りも返せない、何も返せない俺に必要なものを与えてくれた。俺はそれを愛を感じた。そして何年も経った後も俺の記憶に残ってる、俺の心に刻まれてる、その親切心。あなたが自分に持っているものを使うときに、そこには大きな影響力があるんです。ね、それが自分にとっては小さいと思うことかもしれない。でもそれは、その助けられた人の人生を大きく変えるようなものになる。そのサマリア人が持っているものを使って死にかけた人が、ね、そのまま死なずにちゃんと復活できるような、そのままね、もう元気になってまた生きることができるように助けることができたんです。だからこそあなたも自分の手にあるものを見てみてほしい。ね、もしかしたら、ね、同僚が仕事いっぱいで大変だってなってるとき、もしあなたにちょっとでも余裕があったら、あ、じゃあちょっと仕事手伝えよ。この一言だけでも、その人は大きく助けられるかも。愛を示すことになるかもしれない。もしかしたら、もうご飯全部おごることはできないけど、ちょっとなんか元気なさそうな友達に、ちょっとチョコ買ってあげたりとかしてみて、あれ、元気出せよって。話聞くよって。そういうふうに優しく声をかけることかもしれない。もしかしたら、ね、今困ってるんだねって。自分には多くはできないけど、今祈ってもいいって。手を置いて祈ってあげることかも。励ましに満ちた聖書箇所をあげることかも。なんか優しい笑顔を向けて挨拶してあげることかも。なんであれ、物はなかったとしても、あなたには必ず何か手の中に与えることができるものがあるはずです。ぜひね、コメント欄で教えてほしい。あなたの手には何がある？あなたは何を使って他の人を助けて愛することができる？ね、ぜひね、コメント欄で教えてほしい。クリエイティブな方法を教えてほしい。そしてこの一週間、そしてこれから俺たちが隣人を愛する、周りの人たちを愛する。それを考えたときに、困るんじゃなくて、ないよどうしようじゃなくて、あるものを使って人を愛していこうって。そのような決断をしていく人になってほしい。OK ですか？最高じゃないですか？ね、イエスが俺たちに求めていること、それは神様を愛して、そして自分を愛するように隣人を愛する。それは相手が誰か関係なく、相手が誰であれ困っている人に目を向けて一歩た、うん、手を差し伸べてあげる。そして自分にあるものを使って助けてあげる。ね、最高ですね。どのように人を愛すべきか、本当に俺たちこれで学べるはずです。そして3つ目のポイント、ちょっと視点を変えます。イエスこそがあなたにとってのいいサマリア人なんです。イエスこそがあなたにとってのいいサマリア人。ここまでメッセージ聞いてくれてる人で、これをもしかしたら聞いてて、ちょっと待って、助けさん、人助けるって話いいですけど、自分倒れてるんですよね。いや、まず自分がボロボロなんだけど、まず自分、この話で一番自分が心つながるのってこの倒れてる人なんだけど、ユダヤ人半裸で半殺しになってる人の気持ちしかわからないね、そういう方に思ってるかも。心がボロボロで本当に今辛い思いをしていて、もう大変な思いかもしれない。俺もわかります。俺も本当にイエスに出会う前、心がボロボロだった、すごく寂しかった、心が痛かった。でも俺はそれを他の人に見せなかったんだよね。俺自身は外では楽しい助けだった、イエーイって。でも心の奥底ではこのユダヤ人の人のように倒れていた。周りの人たちはそれに気づかないから通り過ぎていってしまう。でも誰も、これはここで倒れてる俺は誰も見てくれない、そう思ってた。でもイエスは俺に近寄ってくれて、俺の心に触れてくれた。俺の心に薬を塗って、包帯を巻いて、そして俺を本当にもうその穴を開いてた心に愛を満たしてくれて、 傷ついた心を癒してくれて、俺が今立ち上がって、ね、進むことができるなんて、だから今俺はここにいることができるんです。もしかしたらあなたは倒れてるように感じてて、ね、その周りの人はもう気づかずに通り過ぎてるように思ってるかもしれない。でもあなたに言いたい、イエスはあなたにとってのこの良いサマリア人なんです。他の人が誰が通り過ぎてしまおうとも、イエスはあなたを見てくれてるんです。あなたの心の痛さを見てくれてるんです。あなたの葛藤をしてるんです。そして見てるだけじゃなくて、イエスはそばに来て助けてくれる、ね、3つの聖書箇所読んできた、ね、1つは詩篇の34の18、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。詩篇の147の3、主は心の打ち砕かれた者を癒し、彼らの傷を包む。まさにさっきのストーリーのサマリア人じゃないですか。イエスは傷ついたあなたの心のそばにいてくれる、砕かれたあなたの心を救ってくれる、そして心の打ち砕かれたあなたを癒してくれて、あなたの傷を包んでくれる。それがイエスなんです。それが俺たちの信じるイエス・キリストという素晴らしい神様なんです。ただ遠く離れて俺たちのことをただ見下してるんじゃないんです。そんなことをしてないんです。イエスはあなたのそばにいて、あなたのことを見ていて、あなたに手を差し伸ばしてくれてる。そしてそれだけじゃなくて、イエスは自分の持っているものを使って俺たちを助けてくれたんです。じゃあ何、イエスが持っているものは何？それイエスの命です。イエスはご自分の命、イエスの命を使って俺たちを助けてくれた。これがニコニト5の21です。神様が罪のないキリストに私たちの罪を負わせ、それと引き換えに私たちに恵みを注いでくださった。イエスは命を投げ出して俺たちのすべての傷や痛みや罪と呼ばれるもの、過ち、すべての問題を抱えて十字架にかかって死んでくれた。すべてのものを背負ってくれた。そしてそれと引き換えに俺たちに恵みを与えてくれた、癒しを与えてくれた、愛を与えてくれた、心の平安を与えてくれた。イエスは自分の持っているすべてを使って俺たちを助けてくれた。でもイエスは十字架にかかって死んだだけじゃなくて、3日目に復活したんです。そして今も生きていて、そしてあなたのそばにいる。そしてあなたのことも助けたいと思っている。今あなたが心から求めるならば、今イエスに心を開くならば、イエスはあなたの心を癒してくれる。あなたが立ち上がれるように助けてくれる。最高じゃないですか。イエスはあなたにとってのこの良いサマリア人なんです。はい、でもこの母の日サンデーのメッセージ最高だと思います。人を愛していく、ね、本当にぜひね、このもう周りの人たち、相手が誰であろうと愛を示していこうよ。そして自分の持っているものを使って愛していこうよ。お母さんに対してもそれできると思います。あなたは今日お母さんにどのように愛を示すことができますか、ね、今日今祈ります。神様、今日のメッセージに感謝します。本当にあなたのこの愛の示し方が本当に俺たちの人生を変えてくれることを今信じます。俺たちが相手が誰であれ愛を示すことができるように助けてください。そして愛を示すために俺たちが自分に持っているものを使って、ね、彼らを助けて愛することができるように、その方法に気づかせてください。自分の手にあるものを気づかせてください。そして自分に冷たくする人でさえ俺たちは愛を持って見ることができるように、あなたの視点を与えてください。イエスの名によって、アメン。神様に拍手しよう。最後に、もしかしたらこのメッセージを聞いていて、あ、自分は確かに倒れてる人に感じる、自分は一人ぼっちに感じる、傷ついて倒れてる、ね、そう思ってるかも。でもあなたに最高の知らせです。イエスはあなたのために来てくれたってこと、イエスはあなたのためにいるってこと。だから今日、ね、まだイエスのことを信じたことない人、もしくはイエスに今日戻ってきたい、イエスのことを今日信じたいなって思う人、今から俺が3秒数えて今って言うから、ね、今日イエスを信じたいなって、自分もイエスに助けてもらいたいなと思う人は、心の中でイエスを迎え入れてみてほしい。なぜなら神様はあなたを愛していて、あなたに最高の計画を用意していて、そして今日イエスはあなたを助けたいと思っているから。 OK ですか？じゃあ今日イエスを信じたいと思う人、もしくは戻ってきたい人、1、神様あなたのことを愛しているよ。2、今心開いてみて。3、今イエスを心で迎えてみて。 じゃあ今この祈りを一緒に祈ってみてほしい。声に出して一緒に祈ってみてほしい。いいですか？せーの、イエス、あなたを信じるよ。私を許してくれてありがとう。私の人生に入ってきて、そしてあなたについていきます。最高です。よく祈りました。最高です。あなたのために短く祈ります。神様、今決断した一人一人ありがとう。すべての過ち、罪を取り去って、その代わりにあなたの恵みと愛で満たしてください。そして傷ついた心を癒してください。イエスの名によって、アメン。イエー、最高です。じゃあみんな、母の日サンデー、お母さんに愛のメッセージ、電話してみよう。そして俺たちも周りの人たちを愛していきましょう。それでは素晴らしい1週間を過ごしてね。またね。